東京東上野のワークマン東京本部に伺っています。土屋哲夫専務にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
土屋専務は群馬県のお隣、はいはい、埼玉県深谷市のご出身だそうですね。
そうですね、うちの母方はですね、もう一番群馬寄りの利根川のこっち側ってますか、渋沢屋の一族だったんですが、
渋沢栄一の
、はい、でこの間の大河ドラマで、はい、初めて自分の祖先を見まして、渋沢栄一をですね結構いじめた怖いお姉さんというか祖先でした。
専務は2012年に還暦間近でワークマンに入社したと伺っています。
はいはい、まあ、ワークマンの創業者であります、まあ、おじから声がかかりまして、はい、まあ、来てみたらみたいな軽い感じで、はい、来ました。は
い、その時に何かこういうことをやってほしい、はい、ワークマンを変えてほしいというそんな思いがあって呼ばれたんですか。
そうですね、それだったらよかったんですが、入った初日からですね何もしなくていいって言われてちょっと、気が抜けました。
そうですよね。だってそれまでは商社マンとして活躍したと伺っています、
はい、
社内ベンチャーなどもいくつも立ち上げられて。
そうですね、ねえ、どっちかというとその、なんていうか創業が好きでですね、あ、何でもこう事業を作りたいと、
はい、
まあ、作った後はちょっと熱が冷めちゃうんですけどですからまあ大体100億ぐらいの売り上げで10億円の利益ってすぐできるんですよ、
う
ん、
すぐに、
はい、でその後飽きちゃって誰かに渡すと。とにかく立ち上げ好きなんですね、うん、
それだけやりたいマンで新しいことが大好きなのに、はいはい、入ってみたら何もやらなくていいよって、しなくていいって、
うん、 そうですね、
そんな拍子抜けないですよね。だから
ちょっと拍子抜けましてです ね、
ね、
やることなくて暇で暇で人の話を聞きました。あと同行営業って言いますか、スーパーバイザーが行くときに一緒にですねついてって、
はい、全国をの店舗を回っていたということですか。
そうですね。
そこで何かこう気づいたこととか、はい、ワークマンの課題みたいなのって見えてきました。
そうですね、気づいたことはその加盟店の方がですね、
はい、
こう非常にいい暮らしをしていると、
うん、
まあ、自分の仕事をですね、はい、娘さんが継ぐとかですね、娘さんの旦那さんが継ぐとか、あと家族がこうなんか孫の数でそれこそ15、6人ですね、寄り添ってみんな楽しく、これはなんか幸せの新しい形かなと。それまでガツガツガツガツですね、秒針見て仕事してたんですけど、まあ、ちょっと違う世界が見えたのと、
はい、
もう一つは、まあ、ワークマンというのはこう深掘りの会社だと。要するにこう愚直に一つの仕事をですね、
はい、
当時32年間やってきたと。で私1年2年ですぐ飽きちゃうんですけどそれから見るとすごく尊敬しまして、この集中力の、このなんていうかすごさ、そっとあと私の横の広がりって言いますか、これが何か組み合わせできないかなって気がしましたね。
ではどういうふうにそれを展開しようというふうに思われました。
そうですね、いい会社だから何もするなと、まあ、おじに言われたんですけど、創業者に。よくよく見るとですね、作業服だけだと、まあ、当時から言うとあと5年6年で飽和して、それ以上成長 1% 足りても成長しないと。売上1000億、店舗1000店舗で終わりというのがよく分かりまして、取り尽くしなんですね。取り尽くして成長が限界になるというのが分かりまして、
そして、はい、ワークマンプラスなどの新たな展開を進めていくことになるんですけれども、はいはいはい、初めにどういうことに着手しました。
そうですね、初めはですね、社員が何をしたいのかというのを、まあ、全員に聞いたわけですね。
はあ、
はい、でその中 で、 ですね、みんな一つだったんですよ、
はい、
で作業服の限界を超えてもうちょっと広い仕事をしたいと。でこれ 95% の人が言ってましたんで、だからそれは社員がやりたいことをやる方がみんなこう自分がこう走り出すんじゃないかというんで、走り出す仕掛けを考えましたね。
具体的にはどんなこと。
具体的にはですね、作業服の強みが活かせるこのもっと広い業界って言いますか、でそれが実際はアウトドアだったんですね。でアウトドアだとかスポーツだとか、もともと動きやすいしですね、こう屋外に強いんですよね。雨にもこう発水があったりとかですね、
うん、
そういうあれがあって、だ意外とアウトドアと作業服は似てんじゃないかと。だから事業ドメインを作業服から機能性ウェアと変えまして、だから同じものなんですよ、呼び方変えただけで。だからそれでいけるんじゃないかなって気がしてました。だから作業服を他の業界で売ろうっていうのが発想ですね。
その発想の転換ってどうやって起きるんですか。
それもですね、私が考えてやったわけじゃなくて、お客様が来てたんですよね。時間があって、
はい、
店へ行くとバイクが 5,6 台止まってるとおかしいなと思ったら、なんかサラリーマンの人が帰りがけ寄ってるとかですね、 だからライダーさんが作業服に興味持ってんだと、まあ、やっぱりスピード出ると寒いじゃないですか、
はい、
だからそういう防風の作業服とか、うん、防水の作業服だとか、うん、そういうのを買ってたんですね。でそれでいや最近多いんですよと加盟店の店長に言われて気づいたんですけどね。あとはなんか話題になったのは、はい、ワークマンにJK が来たと、女子高生が来たと
女子高校生
前橋かなんかの店だったんですけど、これが話題になりましたよ。でなんで来たのかったら、体育祭の応援の着るですね、
はい、
なんかものを買ってたとか、
つな
ぎを買ったんですよ。
つなぎ、
つなぎで運動会の応援なんですよ。だから意外とそういうなんか探せば使えるものがあるんだろうと、はい、だから用途をお客様に教わったみたいなことがありまして、雨の夜間工事の方をですね、
はい、
アウトドアで着るとすごくあったかくていいとか、雨にも強いとか、
うん、
作業服屋なのにお客様がアウトドアの人がいっぱい来てたと、バイクの人が来たと、釣りの人が来たと、でそれにそういう周回遅れでそのトレンドについていったみたいですね。あんまり自慢できないんですけど
ね。マーケットを定めてというよりも、はい、お客様が
そうですね
教えてくれて、はい、だから広がってった、
まあ、大きな戦略決めて、なんていうかな、ここが空白だとか
ですね、うんうん、
産業マップを作って攻めたんじゃないんですよ、はい、お客さんが来てそれを演劇的に多分アウトドアに需要があるんだろうって後から気づいたんで、うちの社税は声の数方に進化するって言うんですけどね、言うとかっこいいんですけどお客様の後はウグロチョウついてるってやっぱりビジネスってあんまりかっこよくいかないんですよね。そういうもんかなと思ってましてですね、昔はコンセプトがあってこれをこの業界に入ると、今一番こうホットなところに入りたいわけですよ、
はいはい、
これから流行するとか、そうじゃなくてお客さんの動きを見てて声がしたらそっちへ進化すると言うと外さないですね。
なんか経営方針とかってあるんですか？
経営方針があんまりなくて現場で勝手に動くんでいい方に行くんですよだから例えば上がこういう分野をやるとか、トレンドを追っかけるとか、そういうのがあってんじゃなくて、こう現場の人たちが勝手にやったやつを後々見るとこう5つに分類できるとか、そっちはやるんですけど、ね、できた後だから後付けで社員の後を追っかけてます。当時はお客様の後を追っかけたんですけど、最近もう社員がお客様のトレンド分かってアウトドアとかスポーツ、まあ、最近はキャンプ系が多かったですね。で今年はゴルフやるとか言ってますんで、ゴルフ の, なんかボールまで作っちゃうとか言ってました大丈夫かなと思うんですけど、これはもう現場が勝手に走ってるんで
楽しそう。皆さんストレスないですね。
ストレスない、ストレスかけない会社なんです。だからストレスかけない、ノルマはない、期限はないというのが理想で、
ないないないですね、
ないないないってずっとしない系なんですよ。
そうなんですか。
プレッシャーになることはしない。あとは製品をですね、幹部の前でプレゼンして午前会議で、いいの悪いのって言っちゃいけないと、もう勝手に作れと、だから午前会議とか製品の良し悪しなんて、私がセンスなんてもう何十年前のセンスですから、社長現場してたって 2,30 年前ですから古いんですよ。だそうじゃなくて入社数年目の人がその辺のやつを10万着作っちゃうとか、それでもやっていける仕組みを作るんです。仕組みを作るのは経営で、だから種明けしますと初年度は少ししか作んないんですよ。その代わり製品寿命を5年にするんですよ。だから5年間負けない製品を作ると、
5年間、
はい、そうすると1年目は少なくてよくて2年目はどのくらいよくか分かりますから、過不足なく生産できるんですよ。1年目はもうものすごく100売れると思ったら10でいいと、でお客さんに怒られますけどね、行くと必ずないとワークマン欠品だらけだとい
やいやいや、
でもそれは今の値段とこのデザイン性を維持するためには会社としての仕組みなんですよ。で何がいいかっていうと捨てなくていいと、5年間定価で売りますから、最後に多少で、ね、変な色とか差し色とか残るんですけど、それは定価倍率が 98.5% で、廃棄率は 0.5% 以下、だからものすごい少ないんですよ。何割ってありますから、
アパレル
です
と。ね、
ですから非常にエコにいいと。
エコですね。
だから経営が口出さないとエコによくなると
このワークマンの急成長を見ていると、はい、土屋専務が何か成長戦略として、手をこう打ってらっしゃるのかなとか、
そうじゃないんですよね。
思ってたんですよね。
だ現場から上がってきたやつを整理して、これなんていうか言語化するって言いますか、メッセージ化するっていうのはそこそこやったかなと思ってまして、ただネタはみんな社員であり、お客様であり、私ども使ってるこう SNS のアンバサダーさんって言いますか、製品開発から発信まで、 あの無料で手伝ってくれるアンバサダーさんが50人いまして、うん、その人の意見を丸呑みして製品を作るとか、
そうなんです、発信力があるこうインフルエンサーのような、そうな
んです、インフルエンサーさんのワークマン版って言いますか、うん、あのワークマンの社員よりもワークマンを愛してる、製品を愛してるんですよ。だから発信はワークマンの社員が宣伝するよりは、アンバサダーさんが言ってくれた方がよっぽど熱がこもってると言いますか、熱く思いを語るみたいですね。
もう好きだから自分がこれいいよっていうのをみんなに知らせたくて発信している、はい、
そうですね、そういう現象があったのをアンバサダー制度ってことでこうまとめたって言いますか、後追いでこう要するに言語化したって言いますか、ストーリー化したのが私だと思った。
土屋専務のお仕事
みんな後追いなんですよ。でコンサルなんかが来るとですね、はい、外から来る頭の医師たちはすぐ否定するんですよ、うん、この会社はあと2年以内に潰れるとかですね、うん、このままだとみんな死ぬとかですね、ネガティブなんですよ。そうじゃなくていいところを伸ばして、だから現場が自由で動いて、うん、そのいいところをストーリー化すると、うん、でこれが戦略だと思ってました。
物語ですね、
物語ですね、ストーリーテリングで。
うわ素敵、
それは絶えず考えてます。
そして、ワークマンプラスなどの展開がこの後始まる、はい、そのあたりのお話も伺いたいのですが、はいはいはい、その前に1曲お届けしましょう、はい、これはどんな思い出の曲でしょう。
そうですね、これあの朝ドラ見てから会社行くわけじゃないんですけど、一応の録画して見ています。朝方なんでもうあの朝ドラやる頃はもう仕事の大分が終わってるみたいですね。
朝そんなに早くから行動してらっしゃる、は
い、そうですね、大体2時半に起きてまして、
え2時半って夜中ですよ、
はい、夜中です。朝が一番こう仕事ができるって言いますか、
2時半に起きて仕事して、
大体なんか書いてますけどね。
そんな朝方人間の土屋専務のおすすめの曲です、はいはい、宇多田ヒカルで花束を君に。